九丁。寛永寺の森だった。暗さと下草の茂りに二人は幾度も夜露にまろんだ。夜風が鳥手の声をなすのか、鳥手の声が夜風をなすのか、恐怖に吹かれ、不安に駆り立てられ、逃げても逃げても、すぐ後ろに何かが迫っている気がした。
おえん、どうしたの？こっちだよ。おえん。おっかさん、待って。何かがたもとに絡みついてしまって。
性の善もない、悪もない。この場合、この二人には、ただ母と子の本能があるだけだった。お袖は駆け戻って、茨に絡まれたおえんのたもとを無性に引っ張った。たもとの八つ口は破れた。おそらく、お袖の手の皮膚も破れて、血に染まったろう。しかし、何の痛さも覚えない。
しっかり押し、大丈夫かえ？おっかさん、一体どうしたんでしょう？今夜の騒ぎは。
まだわからないのかえ。ご陰殿して手が回ったに違いないのさ。もう私たちも覚悟をしなければならないんだよ。
そしてこれからどこへ逃げていくつもり？
さあ。お袖は途方に暮れた顔色をおえんに見せまいとするように唇を噛みしめた。
なに、心配をしでない。
大内不伝様は、輪王寺の宮のご家来だから、その不伝様に頼んで、別院のどこかへかくまってもらえば、町奉行でも寺社奉行でも手を入れることはできやしない。不伝様は、日頃からお前が好きで、ないない、私にも話を持ちかけているくらいだから、きっと引き受けてくださるだろう。
そうだ。お前、どこかそこらで待っておいで。すぐ戻ってくるからね。
上野は桃園山36号と言われている。深い木々と夜霧のあなたに、中道の回廊の火や文殊堂の小場島などがかすかに見える。
いいかえ、おえん。私が来るまで。そこを動いてはいけないよ。
鳥手に感づかれないように、もっと木陰に身を寄せて。お袖は何度も振り向きながら、やがて中道の裏門の方へ走っていた。ここは幕府の祈願所であり、輪王寺の宮が座主としている格式から、すべて別格扱いになっている。お袖の思いついた通り、一歩でも寺内に入ってしまえば、町奉行の実手も、寺社奉行の関与も及ぶところではない。
うまく承知してくれるかしら。おっかさんは思い込んでいったけれど。
あとにおえんは一人で気をもむだけだった。どうぞ、お慈悲でと。身の咎を忘れて神仏に祈る気持ちが湧いた。けれどまた、おえんの胸のどこかでは、
もし不伝さんに助けられるのだったら、
と、助けられたくないような気もしていた。次の難儀、次の悩みがすぐ想像され、それは十手に追われる今よりも、もっと辛いものに考えられた。寛永寺の僧や寺侍のうちには、不伝ばかりでなく、知った者は幾人もいる。彼らもまた、近頃の寺侍に劣らない、自堕落な裏面を内部に持っているので、ご陰殿下の一軍の寺侍町では、お袖親子とも、他の仲間とも、よく遊び場所で顔を合わせている。大内不伝は別院執事の次席で一山でも顔の利く男だし、 母のお袖には日頃親しみを示しているが、お縁は虫が好かなかった。その不伝に救われたらどうなるだろう。考えるまでもないことだった。
ああ、死にたい。
本当に彼女はそう思った。取り手も怖いし、救われるのも恐ろしい。なんたる宿命の生まれかと、その時ふと彼女は世間並みの感傷的な一乙女になって、一人顔中を涙に濡らして佇んでいた。密かに、実に細心に。さっきから彼女たちの後をつけ、そして徐々と後ろへ這い寄っていた黒い人影があった。お袖も気がつかず、お縁もなお知らずにいた。不意に、お縁が悲鳴に似た驚きをあげたとき、男の黒い影は、取った、と踊りかかって、もがき戦う美しい鳥を羽交い締めにしながら、もうもう逃しはせん、御用じゃ、御用じゃぞ、お縁、と必死の息を弾ませた。けれど、妙なことには、その声も取り手らしくない小声だし、組みついている体力にも、どこか脆いところがあった。それに反して、いざとなると、お縁はただの乙女ではない。生まれながら、悪と野生の中に育てられた敏性と不敵を持っている。ち、お前たちに捕まってたまるものか。精鋭な視力の手は、脆い相手の取り方を振りほどいた。また組みつくのを突き飛ばした。けれど、倒れ倒れ、何度倒されても、黒い人間は、彼女の裾か、たもとか、帯か、どこかを掴んでいて離さなかった。町井の楽王。
あ、おっかさん。
やはり、乙女は乙女。彼女はついに叫んでしまった。何かにつまずいて倒れた途端に。だが、その声は思わず敵を呼んでしまった。ザザザッとすぐ駆け寄ってきたものを見ると、これは明らかな奉行所与力だ。手に南の提灯をかざしている。
いや、あなたは。
お前か。早く手伝え。
お縁を上から押さえつけて持て余していた黒覆面の老人は、あえぎあえぎせき立てた。市川義平太は、すぐお縁を絡めてしまった。起き上がった黒覆面の老人は、命じるように言った。
せがれ、うるさいからついでに猿仏話をかけてしまえ。
義平太は、さらにお縁の顔の半分を布で縛った。そして初めて驚きを驚きとして表情した。
意外です。父上がご出馬とは実に意外だ。まったく思いもかけぬことで。
さもあろう。と、楽王自身すら医者としてまたこの老年をよくやってきたものと、自分を疑っているように。
まあ、わしの心や今夜の司祭は後で話すことにしよう。何よりは、そちたちの向かった御院殿下の方の取り物はどうじゃった？うまくいったか？
主会の化け物行部めは火を放って自殺を遂げました。
そいつは惜しいな。して、他の族とは。
赤西三平も大亀も召し取りました。あの十蔵はその場から逃げ出し、うぐいす橋から下の谷へ飛び込みましたが、おっつけ、これも絡めて参りましょう。 次々とそれらを差し立てましたゆえ、あとは二人の女族のみと、我々一つ心のものだけが残って、あたりを張り込んでおりましたのに、老体の父上に、こう先んじられようとは。いや、わしは与力でも同心でもないからな。わしの召し取ったものは、奉行所へはやらんぞ。
それは困ります。父上、違法になりますぞ。
なってもいい。そちも、奉行所与力として、今度のことに、身命を賭しているなら、わしも越前の神様の個人の知己として、今宵は一心を賭して参ったことだ。お縁は渡さぬ。楽王は深く思うところがあってか、癌として効かないのみでなく、急にどこかへ駆け出していったと思うと、あなたにあたって、おーいと呼び、おーいと、答え合う声がした。やがて二丁の町かごは森の木陰へ寄せられた。見ると、牛込柳町のかご虎の主と若い者。楽王の家のすぐ近所で、常に楽王を先生先生と慕っており、楽王も病人というと何は置いても、すぐ駆けつけて見てやっている仲だった。おい、カゴトラ。この若い女の方をな、先に乗せて一足先にわしの申し付けたところまで急がせてくれ。
へい、承知しました。
おや、義兵太様もこれにおいでで。今夜はお手柄なことでございましたな。
これこれ、トラ。余計なことを言わんでもいい。早くせい、早く。
そして、その方ばかりでなく、若い者たちにも、くれぐれ、口外いたすなと、口止めを固く。よいか、頼むぞ。
五年には及びません。先生が生涯かけてのお頼みと言うんで、若い奴らも、欲得なしに、一肌脱いでいる息ですからね。
その間に、お縁はカゴへ移され、カゴトラもそれについて先に急いで行ってしまった。
義兵太、
は、何をぼんやり見送っておるのだ。
父上、一体あなたはお縁の身をどこへ差し立てられたのです。
まあよい、わしに任せておけ。悪いようにはせん。
ですが、手前もじってを帯びている身です。このままには。
誰がそちのじってを恥ずかしめたか。
わしは、大所から考えておること。
そちは、職分の手前、眼前の苦情を言うとるのじゃ。
しかし、将来になってみれば、そちの誠意も、わしの苦慮も同じだったことがわかろう。
言いながら楽王もすぐカゴの内へ身を隠した。そしてカゴの中から赤坂へやれと言ったような声を義兵太は耳にした。
裏菊くの門。
赤坂へ。義兵太は小首をかしげ、はてな、と、いよいよいぶかった。越前の神の屋敷へ父が急いだとすれば、なおさらわからないことになる。けれど義兵太は父を信じる。単なる子としてでなく、正しい人間としての楽王を信じる。互いに心を許し合っている。越前の神のために事件以来、いかに憂い、いかに心を砕いていたか。それは、一与力の職を固執すればたる自分などよりは、はるかに深い深いものがあるかもしれない。腕こまねいて立ちすくみに一人考え込んでいた彼の肩に、パラと 大樹の夜露が冷たく降った。はっと我に返って襟筋を撫でながら、そうだ。同僚たちも何しておるかと案じていよう。ともあれ、今夜は奉行所へ引き上げよう。思い返して一方の小道へ歩み出した時である。ガサッと闇が揺れた。この間の暗がりを白い顔が泳ぐように逃げ去ってゆく。あ、女。恐れだ。恐れに違いない。義兵太は身震いに突き上げられた。与力という使命感、実手を持つに、御用と無意識のうちに叫んでいた。そして、飲めるがごとく、その影を追ったものの、彼は、しどろに迷い乱れた。絡めたものか、見逃したものか、いずれがぜ、いずれが非かと。お袖と越前の神。こう二人の関係が公となったとき、果たして越前の神の地位がなお不動であり得るだろうか。世上の非難に対してどう言い解くか。また、それが再び越前の神個人の生涯を災いせずにいるだろうか。何事に当たろうと、指針にまくるな。そちたちは公理である。越前の神一個の家臣ではない。公人なのだ。今度のことが起こってから、越前の神は町奉行として自分たちへ言い切っている。そうした言葉を吐くときの語気や眉に接しただけでも、越前の神の決意はよくわかっている。けれど今、目前に、その女性の影を見たとき、そして、補助に手を触れた刹那には、さすがに義兵太も惑わずにいられなかった。しかも、惑い悩みながらも、彼はなお、逃げる影を追って追って追いやまなかった。白い光が、それは実手に違いない。あわや魚のようにお袖の後ろへ飛びかかった。捕らえたと確かに見えたときは、彼自身も取ったと思い込んだであろう。ところが、二つの影の折れ重なっているそばへ、不意に物陰から駆け寄った人影が、義兵太の横から彼を突き飛ばした。義兵太は勢いよくよろめいていったが、反転してその人間を振り向いた。こら、思い違いするな。拙者は奉行所のものだ。奉行所のものだ。わかっておる。奉行所役人が何とした。いや、承知しながら邪魔いたすか。あ、逃しては。義兵太がまたお袖へ向かって踊りかけるのを、ここをどこと思う。寛永寺の境内であるぞ。輪王寺の宮の大そば近くへ、不条役人が十手を携えて立ち入るなどはもってのほかだ。奉行以下、首を承知でやってきたか。寺侍らしいその男は、呆然と壁のように遮った。義兵太は、かっと瞳を燃やして、何？不条役人と申したな。奉行、町与力、同心、御合匹。それらを一束に世間では不条役人と言っておる。俺一人が言って悪いはずはない。用事は多こう。そんな場合ではない。おう、場合とはどんな場合だ。ここは俗称寛永寺の森とは言っているが、まだ山内の御門内ではあるまい。平常、往来もして良い地域。我らが立ち入ったとて一向差し支えはないはずだ。だから、ここまでは許しておく。これから先はまかりならん。
目を開いてよく見るがいい。ついそこは御門境。
男の指さす後ろを見て、義平太は思わず、しまった、とはがみを押した。
十六弁の裏菊の門のついた大提灯がほのかに明かりを投げている。寛永寺裏門の袖柄をかすむ。小さいくぐり門のうちへ、お袖の姿は吸い込まれるように逃げ込んでいた。
いやいや、お袖は。お袖とは何を、誰を言うのか。
けしからぬかばい立てを召さる。今の女は悪党の一味として、今宵我々が補助を持って追跡してきたもの。宮のご祈願所ともある寺内へ、さような教場者をかくまわれるとは心得。
おいおい待ち方、
と、冷ややかに。
何か気候は血迷っておりませんか。
今の女は、この、大内府殿の、身寄りの者だが。
いや、そんなはずはない。確かに。
黙んなせえと、府殿は、威圧を聞かせて。
俺の身寄りを、俺の目が見違えるか。
世間には、他人の空にということもある。
下手な真似をすると、奉行以下、詫び状ぐらいでは済まさんぞ。
残念だ。が、致し方もない。
帰れ帰れ。
なおなお不審なら、改めて出直してこい。
こなたは、別院の大内府殿と申す人間。
ついでに貴公の生命を聞いておこうか。
手前は、南の与力、市川義平太。
そうか。南は、あまり評判が良くないな。
あっはっは
っは。近頃、少々、焦り気味か。
府殿は、剛腕な肩幅を後ろに見せて、のっそりと、裏門のくぐりへ近づいた。
そして、行然と後に立ち残っている義平太の影を、そこからもう一度振り向いて、似たと、白い歯を見せたと思うと、内からドンと、そこを閉める音がした。
事故の戦議。ここ十数日の南町奉行所は、異様な緊張に閉ざされていた。まだ何の発表もなされたわけではないが、誰言うとなく、堀留五人組強盗は、南の手によって召し取られたと、江戸中に聞こえて、北町奉行との対立に興味を抱いていた市民たちは、
南もやりましたね。
やったね、
大岡様も、と、黒星続きの負け組に一点入ったような新しい環境を持って噂まちまちであった。
しかし、南町奉行所自体の内部には、決してそんな浮ついた興奮もなく外貨もなかった。むしろ何かその日以来一末の勃起を吐いたような冷たい厳しさが、古い巨大な建物の前面に漂い、内部の吟味所、書記だまり、与力控え、また奉行の居室をはじめ、どこを伺っても、シーンと張り詰めた静けさだった。今日も越前の神は、一部屋を立て切っていた。うずたかき書類を身辺に置き、そばには、目安型の小林勘蔵、吟味型の市川義平太の二与力を置き、この二人も、おのおの小机によって、長所の整理や探求に多念がない。縁として、ここは一つの犯罪研究室。三与力の一名、山本壮太は、なお外部にあって、目明かしの達蔵や判事を手足に、ここから命ぜられる多方面な調査の資料集めと探索とに あれ以来も休みなしに活動している。夏が近いの。越前の神は書類に疲れた目をふと上げて、肝臓、後ろの障子を少し開けんか、と言った。極者、しらすのあるこの役邸にも中庭があり、濡れ縁の外には若楓のみずみずしい梢に夏近い新鮮な木漏れ日がそよいでいた。石の井筒井から掛け井が小流れへ落ちている。その小さいしぶきの先に小鳥が降りて戯れていた。静かだのう。義兵太も一服せぬか。投資戦であったか、誰やらの死に。臨戦、一に遅行して、言うはさらに言うなり、という句があった。お奉行、どういう意味ですか？言う。つまり、本当の静けさというものは、人もない山野の中のそれよりは、かえって、騒然たる市中のふとしたうちに、まことの弱があると申すらしい。はあはあ、詩人の逆説ですか。逆説と言っては当たるまい。理念ではないのだから。だから理屈では逆になるが、よく考えてみると、理屈以上の真実に違いない。では、物事も、理詰めでは絶対な真実には達しませぬが。そうも言えようか。ご法令は理でございましょう。理の立たぬ法律はない。しかし、理が法令という考え方はどうかの。非理をもって正理をたばかる姿勢の智者がたくさんおる。では、法令は道義でございますか？法は、法それ自体が道義の菊じゃ。法を愛するは道義を愛することになる。剣の人、宮本武蔵の言葉にも、その六甲道の第一に、我、よよの道にたがうなしとか申しておる。剣の道とて法を外しては成り立たないのだ。しかしまた、道義を口に、領民を威圧し、道義を看板に横行して悪の押し売りする俗師し、エセ君子も世間に多い。法は道義などと家も狭い。では、情でしょうか。法は、人の情を主として裁くべきかと聞くのか。構えて、さような了見では、判官として正しい裁きは相なるまい。情は学ぶべきも、知らすにおいても、どこにおいても、意識してはならぬ。なぜならば、裁く我が身も、情の器、凡愚煩悩の人間であるから。じゃあ、何と考えてよいでしょう。法の身体は。人間には成し難いことを人間がする。示し、とでも妄想か。示しとは、神の意じゃ。神ならねば、裁きへのはずのものを人間が代わってそれを示す。思えば難しい。お互いは人間すぎる。けれど、人間を裁くには、人間なればこそ、よく裁きうることもありましょう。そうだ。越前の神は、こもごも二人から聞かれているうちに、かえってその質問に、ほっと、救われたような顔をした。所詮、神の裁きはなし得ない。人間はついに人間の裁きしかできぬものと、初めから神仏に詫びておくが
まず無難だろう。法の理想は何でしょう。法のいらない世間、飯人のいない牢屋。すると、獄屋に罪人をあふれさせて、手柄顔を誇っている北町奉行のごときは、ちと滑稽なことになりますな。いや、そうも言えん。こういう世相の時代では。でも、あのように誇りを叩いて、細かな罪人までを、ビシビシ牢舎に投げ入れては、今に、世間が獄屋か、獄屋が世間か、わからなくなりましょう。言うな、人ごとは。越前の神は、それを塩に、一口茶をすすって、また調べ物に没頭していた。彼は、すり、窃盗、詐欺などの小さい吟味や、民事の訴訟時などはいくら数があってもあまり多忙顔はしなかった。しらすに臨む時間は水の流れるような階段を持って処理していった。ことに彼の民事の裁判は判決でなく仲裁の形をとることが多かった。彼の一声で和談となった紛争ではいつも喧嘩の双方に十分な得心を与え、片手落ちがなく双方に喜ばれた。その点で、この頃は、江戸の町名主や五人組の町年寄りたちの間に、和合大岡、鬼出雲などという隠語が使われたりしていた。北の中山出雲守の知らせ持ち出したくじは、大概喧嘩が大きくなり、その一方が徹底的な悪人になった。だが、越前守の真意は、そんな荒野成績にはなく、ひたすら法のいらない世間、罪人のいない牢者の実現が理想であった。もとより、それは理想には過ぎないとしても、それに近い社会を望むことが、奉還の任としていた。それにはどうしても、現実の罪悪の負から、大罪小罪の人間どもを刈り上げるよりも、まず、罪悪の病床からその素因を除いて行かなければ、と考えられ。そのためには、姿勢、分けて、社会政策に心を砕かずにいられない。とはいえ、志すのは道は遠く、今やかえって彼自身が彼を裁かなければならないような複雑な難題が彼を囲み、彼の机にも載っている。彼は屈しなかった。不当の憂を奮い起こして、日々事故の裁きに向かっていた。お奉行と、そこへ、自室からの声。誰だ？そうためでございます。お差し支えございませぬか？おう、そうたか。入れ。心待ちにしておったところだ。一時、表面の会食を受けて、船源の二階に老居していた三与力の一人、山本草太は、ご因縁下の手入れに功があったものとして、再び現職の復帰ではないが、奉行所出入りを許され、町方勤めとして、折々、ここへ顔を見せていた。吠える牢屋。彼の姿を見ると、義平太も肝臓も、いや、そうたか、ひどい汗ではないか、真っ黒な顔をして、と、机から顔を上げて、ともども、いたわるような目を向けた。そうたは、手ぬぐいで額を拭いながら、いや、もう往来を歩くと、日が暑い。苗売り、すだれ売りの声を聞くにつれ、月日の速さに鞭打たれる、と、懐から
手控えを取り出して、越前の神の前に膝を改めた。誠に、引かずを費やしましたが、お袖の幼少から生い立ち、水茶屋時代のこと、ようやく調べ上がりました。そうか、と、越前の神は、お袖の何も無表情のまま。肝臓、それに、お袖に関する書類が一つあるな。その中へ、今、蒼太の述べることを、明細に書き入れてくれ。かしこまりました。と肝臓は筆を取る。これも、冷然たる初期の態度だ。多くのことは、お袖の父までの代々の墓所のある、日暮里村の遊仙寺で過去帳を調べ、和尚に正し、また、遠い縁家などを探し歩いて聞きまとめたものゆえ、それらを合わせて、先にあらましだけを申しまする。蒼太は覚書を読みながら話した。お袖の父親、今村要は、秋田淡路の神の家中で、50石、役はお勝ち。たちは怨霊で実徳。藩の誰彼にも評判は良い人物のようでした。大岡越前は静かな半眼に縁先の若葉の色を移して、黙念と聞いている。肝臓の筆は音もなく蒼太の話を追っていた。その今村要の子、お袖が五つの折、大病を患い、医者にも見放されたとき、ある知り人が、その病には、ツバメの黒焼きしか治す薬はないと教えられたのです。この可愛さに、小煩悩なカナネは、吹き矢を持って、邸内の長屋に巣を作っていたツバメを射落とし、そっと薬に作って、子に飲ませました。誰か密告したものでもあったのでしょう。当時、畜類恩憐れみの精霊で、犬に限らず、殺生を犯した者を訴人するときは、公儀から褒美を下された頃でしたから。と越前は大きくうなずいた。あいにく、またその日が、将軍家のご聖母様が、五国寺へ仏産の日にもあたり、ツバメを黒焼きにし、子に含ませたなど、極罪なりと、カナメ夫婦は断罪に処せられ、家名は取り潰し、縁類も離散。お袖はそれから人手に育てられ、子守奉公やら、辻裏売りなどもして、その果てに水茶屋の茶組女に売られたものにございます。16の春ともなれば、夜も客を取らねばならぬことは、水茶屋都政の通例ですが、その頃、大岡亀次郎と同名一十郎と申すいとこ同士の遊び客が折々見えるうち、お袖はその一十郎と恋仲に落ち、いつしか一十郎の種を宿していたものにございまする。やがて二人の中に生まれたのが、お縁です。無心に語ろうとし、無心に書き留めようとしても、彼らの筆は乱れ、語音には、切なげな、いかにも辛そうな乱れが、かすれる。一人、越前の神は、人ごとみたいにそれを受け取っていた。お縁という世間に少ない名は、さては、そうしたお袖の生い立ちからゆかりを取って名付けたものと見える。それのみは、初めて知った。いや、お袖の素性も、武家でとは聞いていたが、そうした身の上とは知らなかった。して、それから今日までのことは、越前から後をなお尋ねた。当然、越前の神のその頃の放埓、悪友仲間、家庭事情、 また、お袖とはどうしても添えなかった理由も出る。お袖が女の一生をめちゃめちゃにした一歩の動機は、男のためだ、一十郎のためだと、呪詛し始めたのはそれからで、以後も今も呪いの火は彼女の胸にかき消えていない。そうたが書所で調べ集めてきたところを、順を追って一方で語り、一方で書き上げている間に、市川義平太は、そのお袖を死ぬまで魔の総画から離さなかった化け物行部の素性調べと、彼ら一味の幕府転覆の陰謀を諸方から集めた資料によって、その全貌を描き出そうと努めている。行部が多年にわたって、西国の抜け貝仲間と結び、各地の不老人と共に大陰謀を目論んでいたということは、これは今度獄屋につないだあの十蔵から明るみに出たことだった。またその十蔵の元の身分、悪の仲間へ滑り落ちた動機、それも明白にされている。大岡亀次郎といい、あの十といい、死んだ味噌屋の九助といい、お袖といい、およそそれらの人間たちが青年期に帰路を誤った動機と周囲と社会条件は、帰するところ皆一つだった。もし当時の犬久保、徳川綱吉がその聖母や悪僧の弦を入れて、生類恩憐れみなどという悪法律をもって人間を犬猫以下に置くようなことをしなかったら、これらの人間は決して書くまで暗い反省は通ってこなかったろう。少なくも動機となる罪は犯していなかったはずだ。大亀でもあのでもそうであるがごとく、化け物行部すらそう言える。もし社会がもっと明るく庶民に不満不平の声がなかったら、彼らとて一世をひっくり返して、俺たちでもこれよりはちっとはマシな政治ぐらいはやってみせると、無謀な乱をたくませるようなことはなかったろう。弱い女の一生を持つ、いとけないお袖の老いたちなどは、あの悪い政治、あの腐った世風の下では、犠牲というほどな力さえない。まして、後に生まれたお縁の運命までが災いされても、その悪宿命を断つことがどうしてできよう。母の愛をもっても切れず、親子として悪行のうちに漂ってきたのも無理はない。そう聞いているのか否か、越前の神の面上には、何も旗から読みうるほどな顔色も見えず、この一室は、かくてこの事件の全貌を、ここにも外郭からも根本的に洗い上げるべき、一大吟味室とはなっていたのである。長いこと、そうたの報告は続き、さらに別な報告を出して、机上の資料にいろいろな新材料を加えていた。いつか中庭の西日も陰り、冷ややかな夕風の訪れとともに、役宅の書記、その他の役人もぼつぼつ引いていた。すると、どこやら遠くに、馬鹿野郎、やい、老番ども、なぜ寄ってこの、怖いか。俺が怖いのか、奉行が怖いのか。わっはっはっは。バカ奉行のどこが怖い。吠えるような大声である。暮れかけている老長屋の屋根を越え、柵を越え、役宅の幾棟をも越えて聞こえてくるのである。よほどな 大声でわめいているに違いない。深淵胸部。越前の神は、はたと耳を澄ました。つぶやくように三人へ行った。また、亀次郎がわめきおる。あれでは、体がもつまい。薬はやってあるか。よく極意に気をつけさせておりまする。と、肝臓が答えた。肝臓や他の者たちの方が胸をえぐられているような眉根を見せている。極意では何かと届かぬ節もあろう。義平太。はい。一度、そこもとの父、市川楽王殿にも来信を請うて、よく見て使わすとよいな。申し伝えておきます。すると、また聞こえてきた。暮れるにつれて、あたりの潜まるのと、夕闇の濃くなるままに、前よりも、危機を増して、この一部屋を脅かした。越前、やい、偽物、クソ奉行。なぜ俺に姿を見せねえのだ。なぜ、大岡亀次郎を吟味しねえか。ここへ来い。途切れ途切れ。喉も破れそうな彼方の声だが、聞いているここの者たちの耳も、ついによそにしているに耐えなくなった。お奉行、ちょっと行ってみてまいります。肝臓義平太が立ちかけると、まあ、捨てておけ。越前は慣れたという顔つきである。けれど、老番どもがいつも並行いたしております。少々なだめておかないと、今夜また寝ずに狂うやもしれません。そうだの、体に応えよう。が、参っても逆らうなよ。決してその辺は。二人は立っていった。その後で山本草太は思い切ったように、膝を進めた。最前からのご報告のうち、一つ申し残しがございまする。恐れお縁の二人の行方であろう。ご明察の通りです。同僚の二人に対して、そちは明らかに申すのをはばかっておったが、良いか悪いかと。あれほど、越前の巨神を言っておいたが、まだそちたちには分かりきれぬものか。いや、ご心中はよく相分かっておりますものの、お察しくださいませ。お互いは人間じゃ。その心遣いは嬉しいと思う。しかし、それを超えねば、お互い、奉行役人たる生命はない。そうだ。何なりと申してくれ。実は、お縁の身は、ただいま、牛込柳町の町、市川楽王殿の林家にかくまわれておりまする。義平太が隠したか。いえ、楽王殿自身、あの夜、寛永寺付近に見張っていて、近所のカゴトラというものを語らい、ご子息の義平太とは、論争のあげく、シャニムに連れ去ったもののように思われます。して、お袖の方は、これは、楽王殿も手が回らず、取り逃がしたらしく、あの後、組下の達造、判事の二人が、必死に探索しましたところ、どうも、寛永寺別院の副執事、大内不伝の手によって、山内に隠されているらしゅうございます。宮五十字の別院のことか。ちとうるさいの。何よりの心配です。案じるな。越前の心さえしかと最初の覚悟のままであれば、いかようなろうと慌てることはない。このこと、手前からお奉行のお耳に入れたと、
義兵太に申したものでしょうか。また、包んでおいたがよろしゅうございましょうか。
隠さぬがいい。しかし、義兵太の口中は嬉しい。察しられる。
すまぬのう。おのおのにかような思いをさせて。
バタバタと中庭の方から前の二人が駆け戻ってきた。
お奉行、ちと変です。
どうした？
亀次郎があまりに狂い回ったせいか、突然牢のうちで倒れました。
何？絶命したか？
いえいえ、一時の発作とは思われますが、苦しげに口に泡を吹き、目をつり上げ、顔色蒼白となって、点々ともがき抜いている有様。いつもの容態とも思われません。
極意を読んだか。
牢屋好きの中根京庵が、折り悪く、今日は自宅にもおりません。どこやらの病人を遠くまで見に行ったとかで。
万一があってはならぬ。
越前はすぐ立って中庭の草履を履き、
義兵太、義兵太。
はい。
大急ぎで落王殿を迎えてきてくれ。カゴで飛ばして行けよ。
は、承知しました。
義兵太はすぐ走り去った。
越前は再び自室へ戻って、文庫から印籠を取り出し、またすぐ降りて、中庭門から薬宅蔵の路地を抜け、幾回りもして、作門から獄舎の世界へ通り抜けた。揚げ野郎、百日郎、十歳郎。猛獣小屋のような胸が幾川にも分かれており、路地は広く、長屋と長屋との向かい合わせの間には、ところどころに牢番小屋が立っている。
いや、お奉行様が、と、
ここの獄吏たちは、めったに見ない人の姿に、何か恐怖的な目をしたり、うろたえたりした。
亀次郎の牢は、
彼の後には、肝臓と蒼太が従っていた。牢番頭は、こちらで、と、恐々として先に立つ。吠えるので、他の牢長屋とは全くかけ離れた一隅にあった。後ろはやぶ、前には雑木が五六本。あたりは干からびた土しか見えない。
ここか。
さようでございます。
静かだの。落ち着いたか。
越前の神は牢格子の前へ寄った。外はまだ夕明かりがほのかでも、牢の内は真っ暗である。
むくむくと何か闇に動いた。
当家の一品。
だ、誰だ、覗いてやがるのは。
大亀は床板から半身を起こして、じっと目だけを光らした。
そして、ずずっと、
少しずり寄ってきたかと思うと、
やっち、ちくしょう、と、
いきなり牢格子へガリッと噛みつくように口を当ててきた。
越前だな。
いや、違う。てめえは、大岡一十郎だ。お市だ。
亀次郎、いかがいたした？
体は良いのか？
なんだ、何を言ってやがるんだ。
笑わかすな、この偽物め。
苦悶しておると聞き、薬を持ってきた。飲むか？
飲んでやる。さあ飲ませろ。俺は昨日から体中が炎のように燃えている。
覚えておけよ。これはみんなてめえの恨みだぞ。
老板、これを飲ましてやってみ。進行癌だ。熱にも良い。
越前が印籠を手渡すと、亀次郎は羅刹のようになって怒った。
馬鹿にするな。俺を毒殺しようなどと思っても、その手は食わねえ。
やい、一十郎、
ここへ来い。牢の中へ入って来い。言い分がある。
いずれ知らせて聞こう。知らせて存分に申せ。
嫌がったな。やい、俺を知らせて貴様が調べられるのか。
ちゃんちゃらおかしい。わははは。
俺に旧悪があるならば、貴様にも旧悪があるぞ。言ってやろうか。
いや、言わずに置くものかよ。
さあ、今からでも知らせへ引けい。
牢番、開けろ、ここを。
その気が静まらぬうちは、吟味もなるまい。
知らせに出たくば、早く落ち着くがいい。
俺を気違い扱いする気だな。
うん、わかった。
俺の言葉を皆狂人のたわごとだと、長所をごまかし、世間をうまく飾ろうと言うんだろう。
クソでもくらえ。俺が獄門なら、てめえも獄門へ抱いていく。
俺が貼り付けなら、てめえも貼り付け柱まで連れていく。
もともとてめえと俺とは、切っても切れねえはずの縁だ。
それを自分一人いい子になりやがって、
畜生。ふざけるな。
興奮のあまり、本当に額を牢格子へぶつけたらしい。
たらっと、
血の糸が彼の片目を通って顎に垂れた。
と、亀次郎は、とうめいて、また昏倒した。
それと、牢番はすぐ中へ入って、水を与え、薬を飲ませた。
気がつくと、亀次郎は、また吠える。また、牢格子へ噛みついてくる。
そこへ、義兵太の迎えに行った、市川落王が、薬籠を持ってやってきた。
すぐ、亀次郎の容体を見る。
亀次郎はいつもの極意と違うせいか、それとも、実はやはり、命の哀愁がさせるのか。急に子供のように素直になって脈を見させ、胸も背も足の裏まで診察させた。
大層お丈夫だのう。この分なら心配なし。ただ、風邪気味に過ぎん。熱が高い。
笑いながら落王は出てきた。そして、薬を取りに来いと告げて、牢番頭を伴って、薬宅の人前へ戻った。調剤を渡し、手を注ぎ、お奉行は、と義兵太に尋ねた。
奥でお待ちしておられます。
ちょうど、近日、お目にかかりたいと思っていたところ、
折り入って暫時お会いいただけるかとお伺い申してくれ。
やがて、差し支えないとの返事が来、今度は小林勘蔵が案内に来た。
ついて行くと、越前の神の資質。それは彼が時折、ただ一人、房中の缶を盗んで、木僧にこもる奥まった小部屋であった。
用があったら呼ぶ。皆、休息して、与力部屋へ下がっておってくれ。
越前の神も、今宵は、彼と自分とだけで滞在して、何か話したい、一宿題を持っているような風だった。
さあ、落王殿、くつろごう。
終日、お疲れでおわそう。くつろがせていただきます。敷物を取り、それにペタと膝を乗せて、落王は、小さい床の前へ目をやった。
次元自主上、道具和尚の言葉と、細軸の一行ものがかかっている。
ほう、どなたの書で？
お恥ずかしい、自分の手習いです。
道具和尚とは、
越前の再生の恩人でござる。今はいずこにおらるるやら、親わしさに和尚の日頃のお言葉を自分で書いて眺めておる。
親わしさ。
まことに人間の世界はそうした情の潤いや張り合いのみが助けでござるし、いささか人間を良くもするものでございましょうな。で、お目にかけたいものがあります。落王は小さい紫の草包みを取り出して、相手の膝の前に置いた。何か、改まってのご様子。何ですか、これは。ま、お手に取ってご覧くださいまし。落王は手を伸ばして、遠くの職をそばへ寄せた。越前の神は副差を開いた。紫の静かな色の上に、一個の蒔絵印籠が乗っていた。青い門を散らした研ぎ出し蒔絵の金色が見る目をいた。お奉行、ご記憶がありますか？
あります。
目を印籠に吸われたまま、声低く越前の神は答えた。覚えがなくてどうしよう。この文字らしの蒔絵印籠は、今の将軍吉宗がまだ紀州の部屋住み時代、徳川新之助と言っていた頃の持ち物であった。いやいや、それは忘れうべくも、この印籠を路傍に得て、飢餓の巷に幼いお縁を背に追いながら、木枯らしの日、みぞれ降る日を、一晩の食にも窮して、さまよい歩いた哀れなる父の姿を、この泣き声をどうして忘れえよう。宝願越前の神と心を公なる者に厳しく固めても、官位の下は彼も人間の皮膚、血肉を持つ者である以上、あれから20年後に近い今日とて、当家にこれを見て、無情でいられるわけはない。